クラスのミュージシャンたちによる本気のセッションをお楽しみください。チケット販売中。詳しくは熊谷旬で検索。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ一。
モナコはイタリアンリビエラとフレンチリビエラの中央に位置しているが、文化的にも経済的にもイタリア圏ではなくフランス圏に属している。公用語がフランス語なら、通貨もフレンチフランが用いられている。モンテカルロに着いたものの、フランを持っていなかった私はどこかで両替をする必要があった。銀行は閉まっている。大きなホテルで帰られないことはないが、レートが良くない。そこで鉄道駅にあるはずの両替所へ行くことにした。だが、バスの停留所から鉄道駅まではかなりの距離があり、おまけに道に迷ったため、急な坂を何度か上り下りしなくてはならなかった。ようやくたどり着いたモンテカルロ駅は、モナコというおとぎの国にふさわしい小さな駅だった。フランを手に入れた私が次にしなくてはならないことは、安いペンションを見つけることだった。だが、ここは高級リゾート地の本家本元のような土地だ。安いと言っても限度があるだろう。本来ならサンレモと同じく通過するのが賢明というものだ。しかし、私はモナコで一泊分の金を余分に払っても断固としてマカオのリターンマッチをしたかった。それに、その金もカジノで大勝ちすれば戻ってくることになる。いわば先行投資というやつさ。駅の周辺に安そうなペンションが何軒かあった。17フラン、約1000円のペンションを見つけ、部屋に入ると、私はすぐに私の有金に対して総動員令を発動し、薄くなったトラベラーズチェックをはじめとして、パスポート入れに大事にしまっておいた選別の100ドル札からジーンズのポケットの小銭まで引っ張り出し、全財産をベッドの上に並べた。総額で500ドルを切っている。分かっていたことではあったが、我が手勢の刀折れやつきたその状態に軽いショックを受けた。しかし、だからリターンマッチをやめようという気にはならなかった。逆に、これからの旅を悲惨なものにさせないためにも絶対に勝たなくてはならないと闘志をかきたてられた。ペンションの女主人にカジノの場所を尋ねると、グランカジノは外に出て見ればわかると言われてしまった。確かにすぐにわかった。広い通りに出て少し坂を下ると、左手の丘に照明に浮き上がった白っぽい建物が見えた。それがグランカジノであるようだった。いざ出陣。 だが、カジノに乗り込む前に、まず腹ごしらえをしておかなければならない。マカオで得た教訓の一つに、博打を始めたらいつ食べ物にありつけるかわからない、というのがあった。その教訓からは、食べられる時に食べておけ、という行動指針が導かれる。レストランの店先には定食のメニューが出ている。何軒か見ていくうちに、ワイン蒸しのムール貝を定食のメイン料理にしている店があった。私はそこに入り、ハウスワインの白を飲みながらムール貝を食べた。これが実に美味しかった。これまで、私はムール貝について偏見を持っていたが、それは撤回しなくてはならないと思えるほどの味だった。これは幸先がいい。と私は腹の中でつぶやいた。もちろん、たとえムール貝がまずくても、どうにか理屈をつけて、それを幸先の良さに結びつけていたことだろう。超大型のクルーザーが係留されているヨットハーバーまで坂を下り、その淵を回り込むようにしてもう一つの坂を登っていく。暗いその坂道を歩きながら、この道がオケラ街道にならなければいいのだが、と思ったりもした。坂を登りきると、カジノの建物の裏手に出る。そこから表に回った私は、グランカジノに軽い一撃を浴びせられた。屋根に装飾時計を配したゴシック風の外観が、落ち着いた明かりに照らされ、微妙な陰影を伴って浮き出ている。それだけでも、マカオのリスボアとは、比較にならない重厚な造りであることがわかる。だが、私が圧倒されたのは、建物ではなかった。扉の前には、洒落た制服を着た門営が立っており、高級車が横付けにされるたびに、ドアの開け閉めをする。そこからは、高価そうな毛皮を羽織った婦人と、それをエスコートする紳士が降り立ってくるのだ。それは同じカジノといっても、買い物かごを手にしたおばさんが、硬貨一枚を握りしめてやってくるリスボアとは、本質的に違う空間のようだった。しかし、ここで臆してなるものか。行くぞ。私は自分自身に声をかけ、入り口に向かって歩いていくと、門営がさりげなく立ちはだかり、にっこり笑いながらフランス語で何か言った。きっと、お愛想を言っているのだろう。ところが、私が笑いを返しながら通り抜けようとすると、今度ははっきりと手で制された。どういうことか。私が英語で尋ねると、門営も英語で応じた。あなたは入れません。私はムッとして、少し強い調子で尋ねた。どうして？ それに対して門営は極めて陰銀な口調で言った。ここではジャケットの着用が必要なのです。私は不意を打たれて狼狽した。まさかそんなことがあるとは予測していなかった。私の上着はローマで画家の未亡人にもらったハーフコートだった。それは規則なのか、と私は尋ねた。それは規則なのだ、と門営は答えた。それは知らなかった。私がつぶやくと、お気の毒にというように肩をすくめた。しかし、だからといってむざむざと引き上げるわけにはいかない。何しろ、ここでの勝負に、これからの旅の成否がかかっているのだ。私は自分のコートを指さして強弁した。ジャケットなら着ている。すると門営は嬉しそうに笑いながら言った。我が国では、それをジャケットとは呼ばないのです。私はそこからすごすごと引き上げた。ただジャケットを着ていなかっただけなのに、人格の全体を否定されたような敗北感があった。ああ、戦う前に敗れてしまった。オケラになった以上に打ちのめされた私は、ヨットハーバー沿いの幻のオケラ街道を足取りも重く歩いた。ペンションに戻り、ジャケットを着ていなかったために入場を断られたという話を女主人にすると、おやまあと苦笑された。あんた、あそこでゲームをする気だったの？うん。やめておいた方がいいわよ。入場料を取られるのよ。わかってる。うちの一泊の料金より高いのよ。知ってるよ。本当は知らなかったが、行きがかり上、そう言わざるを得なかった。女主人は私の落胆した様子を見て言った。そんなにやりたいのなら、できないこともないのよ。どうやって？私は色めき立った。貸し衣装があるのよ。そういう客のための貸し衣装屋があり、このペンションでも用意できないことはないというのだ。明日用意しましょうか。そういう女主人に、料金はいくらかと尋ねた。50フランでいいわ。このペンションの宿泊費の3日分だ。とてもじゃないが借りられない。 結構です。明日にはモナコを立たなければなりませんから、と断った。しばらくは部屋に戻ってからも、今に見てろよと誰にともなく呪詛の言葉を吐き続けていたが、やがて怒りが収まると、あるいはこれも大敗してここで旅を終わらせないための神だか仏だかの加護かもしれないと思えるようになった。やれば必ず勝てたとは決まっていないのだ。もしかしたらこれこそがピサの老人の与えてくれた幸運なのかもしれなかった。その夜、私はリターンマッチができなかったことの悔しさと、一文無しにならなかったことの安堵感が混じり合った奇妙な思いとで、なかなか眠りにつくことができなかった。
男性版白鳥の湖の熱狂から5年、前衛を虜にしたダンス界の奇才マシューボーンの野心作、ついに日本初上演。 TBS ラジオ公演、マシューボーンのロミオとジュリエット。舞台は近未来の共生施設、禁じられた愛が燃え上がる。最も残酷で痛ましく、そして最もセクシーなロミオとジュリエット。4月10日から21日まで東急シアターオーブで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS オンラインチケットのウェブサイトをご覧ください。
TBS ラジオ公演、マリアセレンコンサート、衝撃のパラレルワールド、3月10日中野ゼロ大ホールで開催。男女の声をノーブレスで歌い分ける驚異のボーカリスト、マリアセレンのパラレル音楽空間をお楽しみください。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読、斉藤匠。